もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、私2年半前ぐらいに離婚をして、
はい、
その後、今付き合ってる彼女がいるんですけども、
はい、
その彼女と、まあ、1年ぐらい付き合って結婚を考えてるんですけど、
はい、
どうしてもその彼女が私のその過去に対して不安があって、なかなか踏み切れないというか、
はい、
そういうのをこうどういうふうにこう、まあ、説得というか分かっていただけたらいいのかなと思って電話したんですけど。
はい、あなたおいくつ？
今29です。
29歳。彼女は
23ですね。
23歳。ご結婚されたのは何年前ぐらいなの？
結婚したのは6年ぐらい前ですね。
6年前。
はい、
で2年半前に離婚されたわけね。
はいはい、その時に子供がいます。
お子さんいらっしゃるの？
はい。
お子さんは、そうすると
5歳で、向こうが親権持ってます。
男の子さん、女の子さん？
女の子ですね。
女の子さん。
はい。
お一人？
はい、そうです。
はい。で、この離婚された理由は何だったの？
性格の不一致ですね。
どんな形で性格が不一致だった？
言ってることとかがこうやっぱ性格が合わないなとか、価値観的にこうずれてるなと思う部分があって、やっぱそこでもどうしても一緒には続けられないということで離婚に至りました。
具体的にはどんなことが嫌でした？あなたの側から離婚したの？
いや、一応言われたのは向こうからですね。
っていうことはあなたはそんなにも嫌じゃなかった？
まあ、性格が違うのは、まあね、他人同士の結婚だからそこはしょうがないものかなと思ったんですけど、向こうはそうは感じてなかったみたいで。
じゃあその離婚の理由として向こうから何を言われましたか？
私のその行動を見てこういちいちこうイライラする自分が嫌になったとか。
その行動を見てっていうのはどんな行動？
僕に対してもその気持ちがなくなって、僕とこう生活することがもう一回一回イライラすることが多かったんじゃないですかね。
そうすると自覚はないのね、あなたに。
まあ、
奥様が、あなたがすることで奥様側から見たら何が嫌なんだっていうことをあなたは意識してない？
何個か言われたりとかして、
うん、だから言われたことは何？
そうですね、こう例えばこう話してるときにこう携帯を使うのやめてほしいとか、そういうことをこう言われたりとかはしましたね。
話してるときに携帯使ってたわけ？
家に帰ってきてからってことですね、仕事終わって。
家に帰ってから話しているときに。
そうですね、やっぱり向こうも子供とだけだったので、
うん、
まあ話し相手が帰ってくるということで、やっぱり話したかったんでしょう。まあ僕も疲れてて、携帯をいじったりだとか、うん、あとはまあそれ以外に言われたのは、そのやっぱ給与とかのお小遣いとかが特になかったので、
はい、
お小遣いが少ないのをこうくれくれ言ったのを、やっぱり向こうはよく思ってなかったらしくて、それがやっぱりもう不満の原因だったみたいですけどね。
それ給料が安かった？
そうですね、やっぱそれで専業主婦でしていただいてたので。
うん、給料が安かった、家計がもう回らなかったってこと？
はい、いや回ってはいたんですけど、私的にもその小遣いがなかったので、やっぱりこう社内で飲み会があったりだとか、あと後輩ができたりした時とかに、やっぱりこうね、こっちからもお金を出さないかん時とかに、やっぱこう出せない部分があったりとかして、
はい、
やっぱそういうのをこう一緒にいる時にせがんだりとかすると、やっぱりそういうので喧嘩になったりはしてましたね。
家計的に回ってたか回ってないとかあったかは、はい、あなた自身は把握してた？
全て給料は向こうに渡してたので、で、まあ、その中で貯金もしながらやってくれてたんで、別にそんなに苦しい状況というふうには思ってなかったですけどね。
他には何か奥様が嫌だったって言ったことありますか？
いや、それ以外とかは別に喧嘩になったりとかはなかったと思いますけどね。
でも奥様は別れたいって言ったわけでしょ？
はい。
とあなたと
別れる半年ぐらい前に働き出したんですね、
うん、
元奥さんの方が、
うん、
まあ、多分そういうのでまた自分でもこう生活をやっていけるっていう多分自信というか、そういう気持ちにもなって、もう僕は必要ないと思ったのかなともちょっと思うんですけど。
なるほど。これはあれですか、正社員で？
いや、まあ、ちょっと夜の仕事とかだったんですけど。
ああ、なるほど。
はい。
で、もうあなたはいらなくなっちゃったわけね。
うん、まあなんかそういう、で、母親もなんか近くに住むようになって、
うん、
仕事しとるときは、まあ、向こうに見てもらってみたいな、そういうなんかこう、形が出来上がっていって、多分、もうそうやったら無理して、みたいな感じになったんじゃないかな、っていうふうに思うんですけど。
子供は見てもらえるし。
そうですね。兄弟も一緒に近くに住んでるので。
家族でね。
はい。
ということは、はっきり言ったらあなた捨てられちゃったんだ。
まあ、そうじゃそうですね。
なるほど。
はい。
そこで、今そのお付き合いされてらっしゃる方なんですけれど、
はい。
あなた自身はもうすぐにでも結婚したいぐらいなわけ？
そうですね。
この相手の方は初婚ですか？
そうです、初婚です。
はい。で、相手の方が気にされてるのは、あなたが再婚だということ？
はい、そうですね。子供がいるっていうのところと、うん、あと、結局、周りがまだ23歳とかだから、バツイチの人がいなかったりだとか、うん、そういう風な人と付き合いしてる人がいないから、やっぱり周りからはこう、やめとけとか、そういうことを結構言われて、やっぱそれでこう、さらにぐらついてとかですね。
うん。
子供のことはどうすんのとか。まあ、別に今、僕、私に親権はないんですけど、
うん、
その、もし向こうの元奥さんになんかあった時は、こっちに言ってくるんじゃないのとか、なんかそういう風なので、向こうの親とかからもこう、少し、そういう風なことを言われてるっていうのは聞いたことあります。
向こうの親っていうのは今付き合ってる方の お父さんお母さんということね。
そうですね、はい。
っていうことは親御さんが必ずしも賛成ではないっていうことね。
そうですね、交際自体は認めていただいてるんですけど、
うん、
結婚ってなったらまた話は別みたいな感じですかね。
なるほど、
はい。
というところで今日のご相談はそうすると何ですか？
その今そういうふうに思ってる彼女に対して、
うん、
どういうふうに接したら再婚に対、まあ、踏み切っていただけるのかなとか、どういうふうに僕が今後動いていくべきなのかなというふうに思って。
なるほど、
はい。
今日はですね、三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ね、あなた29歳でさ、
はい、
若者で、
はい、
将来もあって、
はい、
体力もあると思うから、
はい、
私厳しいアドバイスします、
はい。
23の女の子の気持ちをちょっと考えてみたら分かると思うんだけどさ、
はい、
あなた慰謝料とかって払ってるわけ？
養育費は払ってます。
そうでしょ。そうするとさ、はい、普通の結婚すれば 100% 入るはずの亭主の給料がさ、
はい、
100% 自分の方には入らないわけね。それと、
うん、
本当に奥さんが何かあった時にさ、放っておくのかっていうね。
うん、
だって、自分が23歳ですよ。はい、23歳の子がね、なんかいきなり5歳の子の親、はい、もっと後の話かもしれないけど、はい、それはちょっと不安でやってられないですよね。
うん、
でね、周りにバツイチがいないとかっておっしゃったけどね、これ周りと比べる話じゃないんだよね。
うん、
例えば、バツ1であろうが、バツ2であろうが、バツ3であろうが、
はい、
嫁に来ちゃう男っていっぱいいるのよ。
うん、
それは簡単なことなんだけどね。
うん、
1は経済ですよ。
はい、
それから2は男気ですよ。
はい、
つまり男の魅力ね。
はい、
うん、だからその男の魅力さえあればね、
はい、
あなた口説かないよりも、向こうが嫁にしてくれって頭下げてくるんだよ。それどうしたらいいかって話じゃないのよ。あなたにそれがないって話ですよ。
うんうん、
でもあなた29じゃない。
はい。
うん。だからさ、それはやっぱりできると思ってるよね。それ十分に、今自信があるはずないと思うけど、
うん、
あ、なんとかなるとは思ってるよね。
はい。
思ってたらさ、それをやっぱり彼女に言うよりもね、彼女にももちろん分からせるのも大事なんだけど、
はい、
やっぱりその、彼女の親くらいをこう、口説き落とさないと。
はい、
そこが、やっぱり、一番安心できることだと思うのよね。
うん、
例えばさ、あなたさ、いや、はい、女房が何かあった時に、子供は捨てる気だって言えます？
それは言えないです、
ね。言えないでしょう。それはね、はい、23歳の女の子無理だって、
うん。
でもね、嘘でも言わなきゃ。もしこの23歳の子が、本当に妻として欲しいと思えばさ、
はい、
そういう時ってね、男って余計なこと考えちゃダメなのよ。
あ、
うん、もういいと。はい、 野垂れ死にしたって俺は知らんと。
うん。
あれは女房に、が親権持ってる子で、うん、俺はなくて、どうなろうと俺は引き取る気ないと。
うん。
それ信じてくれくらいのことを言えなかった。だってそれが男の魅力ですよ、今の時点で。
うん。
これね、23歳ってあなたも本当に若い男なんだけどさ、
はい、
23歳の女の子に無理だって、そんな、こう、不安の材料ばっかりね。目の前にこう見えるんだもの、実際に見えるんだからさ、
はい、
だからそれはやっぱりね、言えるだけの覚悟ができなければ彼女手に入らないと思う。
あ、
うん、それと、はい、彼女を手に入れるためにはね、親に対して例えば自分は親権は妻が持ってるし、
はい、
どうなろうが自分の生活に入れる気はないんだと、前の子は。それでまあ、慰謝料はこのくらい毎月払うけれども、
うん、
自分の給料このくらいで、必ず何とかなるっていうことをね、やっぱ具体的な数字と、こう、はっきり言うってことが一つの、毅然とした魅力ですから、うん、男の。
はい。
そういうこと言えないとダメだよ。23歳の子無理ですよ。
うん、
これね、はい、まあ、あなたが40だったり50だったりすればさ、違うと思うけど、
はい、
あなた今からまだ、できていくと思うのね。能力とか。
うん、
まだ体だってさ、体力みなぎってると思うしさ。
はい。
そういう男が次の結婚もしたいって思うときはね、覚悟固めてくださいよ。
ああ。
やっぱりね、23の女の気持ちをね、あなたがね、分かってないと思うんだ。その23の彼女の立場になって考えてみなよ、嫌だから。絶対嫌だよ。だって、うん、この子の親だったら、うん、絶対反対しますよ。
そうですよ、ね。
しますよ。で、この子の友達だったら反対するでしょ、はい、親戚だって反対しますよね。
うん、
そんなの反対するのは当たり前なんだから、
はい、
それを大丈夫だっていうことをさ、いう気持ちにあなたがまずならないとダメよ。
うん、
だから前の子なんかね、掘っておくんだとか捨てられるんだみたいなことは、
はい、
どうかな、やっぱり言えないだろうな、みたいな気持ちではね、私、ね、手に入んないと思う。
うんうん、
だからやっぱり、男のけじめってあるじゃない。
はい、
この、23歳のこの女の子にね、うん、苦労させる気はもうさらさらないと。うん、そこはもう約束しますっていうことをさ。まず自分の心の中で決心を固めて、
はい、
うん、できないなんて言ってちゃダメだ、しなきゃ、うん、はい、うん、そんなあっちにもこっちにもね、いい顔はできないのよ、
うん、
うん、あっちにもこっちにもいい顔してたらね、そんな自分だって幸せにならないしさ、
はい、
相手なんか絶対幸せになれないし、
うん、
周りはあなたを信用しませんよ、
はい、
できるわけないもん、
うん、
大金持ちなら別だよ、
はい、
ね、そうじゃないんだから、うん、だからまずそれを、まず自分の心、
はい、
それから彼女にそれを信じさせ、
うん、
それから親に彼女を説得してもらうくらいの気でないとダメよ、
うん、
向こうのね、なかなか大したやつじゃないか、大丈夫だと思うよと、お父さんもお母さんも彼だったら大丈夫だと思うよって言わせないとダメなんですよ、
はい、
うん、そこまでのやっぱり気迫っていうかさ、
うん、
うん、ね、よし稼いでやるぞっていう気持ちね、はい、
うん、
うん、ね、絶対この子を幸せにしてやるぞっていう気持ちね。
はい。
それ大事だよ。
はい。
うん、みんなに優しくはできません。
うん。
うん。誰も幸せになんない。
はい。
ね。
そうですね。はい。
うん、だから何が一番大事か考えなさいよ。
はい。
何が一番大事かって、この23歳の女の子をあなたは手に入れたいんだからさ。
うん。
そこまでの覚悟がなかったら、
はい。
ついてこないよ、23歳の子。
はい。
ね。
はい、
うん、誰にも彼にもいい顔なんかできません。
はい。
うん。
了解しました。
うん。本当よ、頑張ってよ。
はい、頑張ります。
お分かりいただけましたか？
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい、どうも、失礼します。
頑張れ、頑張れ。